隅田隆平のハマグリ御門の編、11月22日生放送分、オープニングのポッドキャストです。なお、ポッドキャスト版では音楽はカットされています。隅田さんが番組名を言った後は、オールナイトニッポンのオープニングテーマを想像しながら聞いてください。
藤井フミヤさん、お疲れ様でした。初の生藤井フミヤさん、お疲れ様でした。なんですけれども、ね、生で言ったところで意味があるのかどうかっていうところがあるんですが、もう一回ぐらいね、ハマグリスナーの皆さんとご唱和、しましょうか。はい、1、2、3でいきましょうか。じゃあいきますよ。1、2、3、藤井フミヤさん、お疲れ様でした。というわけで、今日は、私の前には柳田コーチが、座っていただいてるんですけれども、この番組にはディレクターでもなく作家でもない柳田コーチという、コーチがいらっしゃるわけですが、今日はね、はい、二人で頑張っていこうかなと、は
い、
生放送ね、頑張っていくところなんですけれども、ね、早速なんですが、先週煽りに煽った重大発表とは何ぞやということで、うん、メールいただいてますよ。こちらはメールアドレス、奈良ののりちゃんさんからいただきました、50代女性の方です。ありがとうございます。うん、墨田弁護士、こんばんは。毎週聞いています。今日は重大発表ということで、どんな放送になるのかワクワクしています。重大発表があるとのことですが、何なんでしょうか。私の希望としては、ハマグリ御門の編が、プロ野球放送が始まるまでのつなぎではなく、レギュラー放送になるという発表なら嬉しいですが、うん、あるいは、若狭勝さんがコメンテーターとしてレギュラー出演決定とか、そういえば今日発売の週刊文春に若狭勝さんがワイドショーのコメンテーターとして大忙しの毎日だという記事がありました。一本の出演で数万円のギャラだとか、KBS の予算では無理ですかねって。このね、若狭さんが登場するんじゃないかっていうのが多くて、こちらはハマグリネームことの侍からいただいてます。いつもありがとうございます。ハマグリボーイズの皆様、こんばんは。今日の生放送での重大発表が何か私なりに邪推してみました。この番組における若狭勝推しは尋常ではなく、リスナー元い若狭の思いはこれしかないと思います。再来週12月6日の放送で61歳の誕生日を迎えた若狭勝氏がゲストで登場。存分に小池百合子への思い、女の道を語っていただければ幸いです。みんなね、カモリさんからもいただいてますけども、こんばんは。今日は生放送、なさるなんて、誰かすごいゲストが来はるんかなと推察します。私が思うに、そのゲストは、ハマグリスナーみんなが応援している、自らを犠牲にしても愛する人、小池百合子姉さんを支えたがらはる、ヒゲのお兄さんですか、と。ほとんどがね、若狭さんが何らかの形でこの番組に登場するんじゃないのかなと、ゲストで来るんじゃないのかなって予想してくれてるんですけれども、今日の重大発表っていうのは、この番組に誰かがゲストで来るとかじゃなくて、逆なんですよね。逆パターン。私がある番組のゲストで、その番組にゲスト出演することが決定したんですよね。
決定したん？
決定したんですよ。行きましょうか。その番組の名は、藤井フミヤのオールナイトニッポンプレミアム。どうも、藤井フミヤです。
マジで？
いや、そうなんですよ。
え？
藤井フミヤさんのオールナイトニッポンプレミアムに、なんと、私、隅田隆平が、ゲスト出演ですよ。
え？
しかも、スタジオ出演。
有楽町で？
有楽町に。
え？
出演することが決定しまして、いやー、10月4日からこの番組始まって、いつもね、藤井フミヤさんお疲れ様でしたと、
言ってた、
言い続けてたじゃないですか。うん、ね、永遠の一方通行とか、永遠の片思い、届くわけがないと、このハマグリ御門前から、東京の有楽町までね、届くはずがないと、私も思ってたんですが、言い続けるもんですな、柳田コーチ。
一ヶ月やん。
二ヶ月か。夢と言いますか。
早いな、夢。
届いたんですよ。どういう経路か。届きまして。藤井フミヤさんのオールナイトニッポンプレム、来週29日ですね。11月29日の放送に、私がゲスト出演するということで。
収録？
収録なんですよ。
はいはいはい、
26日が日曜日が収録で、フミヤさんの番組で、 あのね、あの、地方の番組、ラジオの、うん、パーソナリティをしてる人と電話で話をするっていうコーナーがあるんですよね。で、それで、あの、隅田さんも出ていただけないですか、うん、KBS でハマグリ顧問の編っていうのをされてるそうでということで、うん、日本放送のスタッフから電話いただいたんですが、うん、あの、電話のコーナーですかと、うん、あ、電話のコーナーです、はいはい。で、それは、収録日いつですかって聞いたら、11月26日日曜日って、おっしゃるもんだから、はい、行きますと。電話じゃなくて僕行きますと。
自ら
。会いに行きますと。いうことで、ついに生、藤井フミヤさんお疲れ様でしたが。
言える。
言えないかな本人を前にしたら。
向こうまだ話通ってないんちゃう？通ってんの？
いや、知らないと思いますよ。
まだ知らない。
で、このことを、うちのね、うん、おかんと、お母はんと、LINE のやりとりをね、他の用事でしてるときに、うん、実は来週の藤井フミヤさんのオールナイトニッポンプレミアム出ることになって、はい、26日収録行ってくるわ、言うてメールしたら、うん、うちのおかんがね、うん、フミヤさんびっくりしはるやろね、って、あのメール、LINE 来たんですけど、びっくりするも何も、まず前提として知らないはず。
まあ、知らねえよね。
もう、まあ、知識ゼロでしょうから、
ね、
どうなるものかと。でも念ずれば花開くというか。
開いたね。
開きましたな。言い続けたら。
すごいね。
いやだからね、このハマグリ顧問の編を聞いてくれてるハマグリスナーの皆さんでも、うん、例えば受験生の子とかで、うん、第一志望諦めてる子とか、うんうん、ね、いろいろいると思うんですよ。別に受験生だけじゃなくても、うん、なんか目標とか夢とかを諦めた子とかっていうのは、うんうん、もう一回ね、うん、このハマグリ顧問の奇跡を思い出していただいて、これ映画化されるんじゃないですか、これハマグリ顧問の奇跡。
いやいやいや、ええ感じ。
ね、
来年の京都映画祭来そうだな。
浪江雑貨店の奇跡とか、あの、ご都合主義のね、あんな映画よりも。
あれよりはまだいい。
これリアルな、
う
ん、ね
え。な。
まあ、ほんで、早く叶いすぎですよね。
そうやな。
わずか2ヶ月で。
もう一回山欲しいな。行って。
行って。
行って、有楽町行く。
うん。
話が通ってない。
通ってない。
あれみたいな。
どなた
どなたみたいな。
隅田さんどなたうふふみたいな。
そうそうそうそう。
ね、門前払いをされてのっていう。うん、いや、でもね、今のところ話が。
通ってる。
通ってるみたいで。はいはい、だから29日は、うん、この番組ももちろん、放送あるんですけれども、はい、日本放送では、藤井フミヤさん、同じ時間帯ですよ。藤井フミヤさんのオールナイトニッポンプレミアムに、私が出てっていうね。この時空を超えて、
時空超えたな。
同じ時間帯に、KBS と日本放送で私が喋るという。
すごいね。
ことで、やっぱりフミヤさんとかって、僕、うん、昭和51年生まれで、うん、ちょうどだから、昭和58年、小学校1年の時やったと思うんですよ。はいはい、ギザギザハートの子守唄とかで。もうほんまの、ねえ、スター、アイドルやったじゃないですか。ね、まさか自分がね、うん、40歳になって、フミヤさんの番組に、うん出られるなんて。
すごいね。
いやー。
すごいすごい。
もう、ちょっと、ね、もう2017年終わりですけど、まあ、地道にやってると、こういうこともね、ハマグリンドリームですよ。うまいこと言えてるかどうかわかんないですけど、ハマグリンドリームが。
この番組一方通行って多いな、キーワード。
いや、そうなんですよ。基本的に一方通行のはずで、うん。だからそのね、どこにも届かない面白さっていうか、うんうん、
発注がなくね。
発注がなく勝手にやり続けてたんですけど、勝手に弁護団もそうじゃないですか。はい、もしかしたら、はい、勝手に弁護団とかも言われるかもしれないですよね。
は
い、
なん
で？円楽師匠とかから、はいはい、ちょっとすみださん弁護していただけませんかみたいな。先週のラジコプレミアムで聞いたんですけど。
それは言えるかもしれんで。
っていうね。うん、一方通行じゃないんですよ、決して。だから本当に今、好きな女の子とかがいて、うん、クリスマス前でね、うん、ちょっと自分の思いを打ち明けようかどうか悩んでる人とかっていうのは、うん、やっぱり言ってみるもんですよ。
なるほどね。
言ってみたらこういうことが、起こる、うんね、わけですから、うん、いやー、びっくりしましたね。で、そうですよ。うん、で、今日のメールテーマなんですが、はい26日日本放送に、私収録に行くんですけれども、うんはい、その時に藤井フミヤさんにお持ちする、藤井フミヤさんにお持ちする京都土産藤井フミヤさんへの京都土産というテーマで
ラジオっぽいな
ラジオっぽいでしょ、募集しますんで、メールアドレスですね、変アットマーク kbs.kyoto 変アットマーク kbs.kyoto の方までメールを送りいただくただ、幸いなんですけれども、
はいはい、
番組のホームページからもメール送れますんで、うん、そっからでもいけますよ、 例えばですね、お土産、市沢ハンプ製のチェック柄のシャツとか帽子とか、っていうので、あ、もういきなり来てますね。コーヒー牛乳1リットルから。
早いね。
早いですね。
早いね。
あ、チェック柄、そうか、あの、フミヤさんなんで、ね、はいはい、往年のチェック柄のシャツとか帽子とかっていうのも来てますんで、こういう形で、京都土産とか、うん、あるいはね、今日のこの、ハマグリ五門の奇跡を聞いて、はい、私も諦めた夢を、ね、もう一度頑張ってみようと思ったみたいな。
それいいね。
私もね、数年前に、あれですよ、繁盛亭でやってた、上方落語教室っていうのを習いに行ってたんですけど、隔週2週間に1回やったかな、朝から会って、着物着て行ってね、その落語家さんに落語を習うんですけど、それは私ね、挫折したんですよ、途中で。
初めて聞いた、ね。
いや、言ってなかったですか？
言ってない。
付き合い長いのに。僕は最終学歴は、上方落語教室中退なんですよ。最終学歴は。履歴書に書く。
学歴。
学歴。そう、初級コース中退ですから。で、うちの親父もそうなんですよ。うちの親父は大久保教習所中退っていう。
自動車？
自動車。ほうほう。根性がなくて。なんかね、昔、ああいう教官ってちょっと怖かったです。
厳しかった、ね。
厳しかったでしょ、なんかね、足蹴られたかなんかで、はいはいはい、で、それで悔しくてもう行けなくなってみたいな。うちの親父もこれ聞いてると思いますけど、はい、もしかしたら、このね、ハマグリ五門の奇跡を聞いて、もう一度、
ええかもしんないね。
ね。
うん。もう一回やり直すって、ええかもしんないね、
う
ん。
夢をもう一度ということで、うん、そういうようなね。
いい。
はい。今回のハマグリ五門の奇跡に引っ掛けて、はい、
引っ掛けて。
そういうのもありかなと。
はいはい。
でも、挨拶ってしてみるもんですよね。うん、水道橋博士さんが、はい、挨拶は身を守る鎧っていうことを昔からおっしゃってるじゃないですか。ほんまそうですよね、今回身を守るというか、まあね、新しいこういうなんていうか、
まあ、ちょっと攻めた感じやけどね。
鎧というかどっちかというと攻めましたわ、
攻めたね。
今回攻めましたけど、するもんやなっていう、
もともとでも隅田さんも博士と会う時も挨拶から入って、
ああ、そうですね。ね、あの、博士さんとは、まず、ツイッターとかの SNS を介した挨拶から始まって、で、直接会って、そっから何年か経って、また初めて会って、はいはいはい、ご挨拶してとかっていうような形で、はいはい、いや、挨拶は、した方がいい。当たり前のことなんですけど、まあね、お疲れ様でしたとか、
気持ち込めてね。
気持ち込めてね、でね、挨拶で思い出したんですけど、私がある弁護士から相談を受けたことがあって、はい、で、弁護士ってね、なる前に、司法修習っていうのが司法試験受かった後、まあ、研修期間があって、で、いろいろ裁判所で研修したりとか、検察官で研修したりとか、弁護士事務所で研修したりとかして、その放送3社のいずれかの職業を選ぶんですけど、我々の時は、例えば、弁護士事務所に3ヶ月ぐらい行くんですよね。そこで勉強するんですけど、はいはい、で、ある弁護士が、まあ、その弁護士にが、その司法修習生っていう研修生をね、まあ、受け入れてたんですよ。受け入れてたら、で、その弁護士と飲みに行った時に、ちょっと、隅田君聞いてやと。そのね、収集に来てる収集生をいつも昼ご飯連れて行くんやと。で、そういうもんなんですよ。もう言ったら手弁当というか、昼ご飯とかずっとその3ヶ月、その、自分を担当してくれる先生がおごってくれたりするんですよ。で、3ヶ月から
面倒見てくれる。
面倒見てくれるんですよ。お昼ご飯とか。まあ、そうじゃない先生もいますよ。勝手に行っておいでっていう先生もいるんですけど、まあ、親切な先生。多くの先生がおごってくれたりするんですけど、で、その弁護士はずっとそのね、修習生に、研修生におごってるらしいんですよ。おご、はいはい、っててね。ほんで、ごちそうさまでしたっていうのを言わないらしいんですよ。
え、
どう思うって言って、で、ごちそうさまでしたっていうのをずっと言わないもんだから、注意したらしいんですよ。いや、さすがにな、君な、ご飯、ね、
まあ、出してて言うのも嫌やけど。
言うのも嫌だけど、毎日怒ってるんやから、ごちそうさまぐらい、言わなあかんで、って言って、はっってなったらしくて、はっってなって、そう、司法試験受かって大人ですよ。はっってなって、すいません、ごちそうさまでしたとかっていうようになって。で、まあ、それからご飯食べに行ったら毎日、ごちそうさまでしたって言うてくれるようになったらしいんですけど、その弁護士はいつもご飯食べた後、そのお店出る時もお店の主人にも、ごちそうさまでしたって、まあ、言わはる人なんですよ。で、それを見てるのに、その修習生は言わないわけです。でね、今度はそれが気になるで
しょ。まあ、それ気になる、気になる。
で、いや、M 君、僕にごちそうさまって言うてくれるのはええわ。僕いつもな、店の店主にもごちそうさまって言うやろ、そういう風に言った方が気持ちええでって言うたら、その M 君がまた、はぁってなって。
一回ごと言わ
ない。一回はぁってなって。ほんでそっから、その M 君は、店の店主には毎回ごちそうさまでしたって言うようになったらしいんですよ。ほんで問題はその後や、隅田君と。店の店主にはごちそうさまって言うようになったんやけど、今度は俺にごちそうさまって今度また言わんくなってる。 ごちそうさま一回しか使わないんですよ。
おうおうすごいな。
もうその、店主に言ったらもう今度忘れてるっていう、その先生に言うの。
そこまでのテスト受かってる人
が受かってる人が、司法試験受かってる大人ですよ、うん。挨拶がね。そういう挨拶ができることによって、そういう、まあ、なんていうか、そういうことをね、外で言われたりしちゃったりするわけじゃないですか。うん。だからやっぱり挨拶は、
そうやね。
いいですね、うん。するもんですよね。うん、
またメールがじゃんじゃん来てるんだけど。
メール来てますね。うん、早速ですね、ラジオネーム、ことの侍ですね。ハマグリボーイズの皆様こんばんは。26日といえばジャパンカップ。はい。ということで、京都競馬場で購入した、フーミーや238の三連単馬券を持参してはどうか。
それ
これありですね。
あり
ですね、フーミーやは。あ、これいいですわ。これは一つ候補ですね。
いいね、いいね。
あとですね、ラジオネーム、グラスワンダーさんからいただきました。京都土産は、あじゃり餅でどうですか？
あじゃり餅ね。
あじゃり餅は定番ですからね。やっぱり、あじゃり餅、うん、か、そっか、うん。出待ちの双葉とかやと、日持ちがね、もしかしたら前乗りするかもしれないんで、はい、それ考えたら、豆餅は僕大好きなんですけど、あじゃり餅の方が日持ちはしますよね。
まだするね。
というような具合に、はいはい、いっぱい来てますし、ほんまにね、今日の生放送を喜んでくださってるリスナーがたくさんいらっしゃって、うん、その中でもね、長文メールいただいてて、森山塾さん、いつもね、ツイッターとかでも感想つぶやいてくださってるんですけど、藤井フミヤさんお疲れ様でしたが合言葉になった墨田先生、こんばんは。今夜は初の生放送、楽しみにしておりました。私は長いこと KBS を聞いていますが、この番組ほど生放送を期待したことはありません。生放送の番組を聞くだけで、妙な高揚感が高まるのは初めてです。というような具合で、もうね、すごい長文の温かいメールを。
そうね。
いただいてまして、で、このね、森山塾さんはツイートでもね、積極的にこの番組を宣伝してくださってるんですけれども、はい、もうね、今朝もね、こんなことつぶやいてらっしゃいました。いよいよ今夜は生放送です。胸の高まりが半端ありません。
それ何時？朝？
これはね、お昼ですかね。
すごいな、う
ん。胸の高まりが半端ありませんって。
今倒れてない。
で、ね、そうなんですよ。アイコンのね、写真を拝見したら、遠藤奈美アナウンサーと写ってらっしゃる写真が、まあ、60代ぐらいですかね。間違ってたら申し訳ないんですけども、森山塾さん。でね、このね、胸の高まりが半端ありませんっていうツイートを心配した香川照江先生が、心臓にお気をつけてと、リツイートしたら、バクバクしていますってクソに返してますんで。
それ何時何時？
バクバクしてるの6時間前なんで。
危ないな。
大丈夫ですかね、森山塾さん、これ聞いてくださってたら、ちょっと安否確認も。
欲しいね。
生放送なんで。
欲しい、安否確認。
もう心臓がバクバクっていうね、もう心臓破りの生放送ということで、心臓破りということはハートブレイク。ということで、1曲目は、チェッカーズで、ジュリアにハートブレイク。チェッカーズ。チェッカーズで、ジュリアにハートブレイクでした。早速ですね、森山塾さんからメールいただいてます。
安否
確認できました。
できました。
安でした。安でした。はい。墨田先生こんばんは。藤井フミヤさんへの京都土産。季節の千枚漬けとか、すぐき。漬物ですな。すぐき漬けはどうですか？フミヤさんはお酒もお好きなようなのでと。
なるほど、なるほど。
あ、そうか。京漬物っていうか、あ、
なるほど、
僕いつもお中元とかお歳暮とかお漬物、うちの妻の先輩のお店のとこで頼んでるんで、あ、これもありですね。
ありね。
これ、すぐきっていうのって京都だけなんですよね。すぐきって。
そう。
ね。すぐきって僕ね、言うことをあんまり知らなくて、知らないというか、はっきり言って漬物のことだっていうの分かってなくて、もう随分昔に、スタジオじゃない、サカスさんっていう番組が TBS でありまして、私当時タイタンに所属してて、で、バーターで無理やり入れてもらって、出てたんですよ。もう弁護士なんてすぐぐらいに。で、その時に私が出てたそのサカスさんの木曜日かな、金曜日が、TBS の番組やったんですけど、番宣の番組みたいな形やって、で、当時 A スタジオが始まる時で、鶴瓶さんが、いらっしゃったんですよ。ゲストで。で、私挨拶行きまして、昔、 あの、オール巨人の弟子の時に一度だけご挨拶したことがあって、もう随分前になるんですけども、十何年も前に、ABC ホールで、あの、ご挨拶させていただいた隅田です、みたいなこと言ったら、まあ、覚えてはいらっしゃらなかったんですけど、覚えてるよ、はなかったんですけど、なかったんですけど、ああ、そうか、頑張ったな、司法試験、みたいなことをおっしゃっていただいて、ほんで、その時に、自分どこや、出身って、あ、京都です、言ったら、あ、それだったらあれやろ、あの、すぐき知ってるやろ、って言われて、すぐきって言われて、僕、人の名前やと思って、すぐき、すぐき、すぐきさん、青いえ、みたいになって。
それだね、鶴瓶話としてはまだ話されて
ない。いや、まあ、まね、もう鶴瓶さんもっと奇跡が起こるんで。
もっと奇跡が起こるな。
で、 でもその時鶴瓶さんすごかったのが、その番組始まったら、さもずっと知ってるかのように、隅田はな、阪神巨人の弟子なんや。いや、さっき言うたばっかりですかみたいな、あの、ことでもすごい優しくおっしゃってくださって。ね、で、あ、そうかそうか、すぐきは漬物なんやと。僕はダメなんですよ。そのね、京都でも、京都市内出身はないじゃないですか。僕はあくまで宇治なんで、京都の市内の人と、それ以外の洛中と洛外とかあるじゃないですか。宇治は京都と言うなみたいな京都の人って、安田美沙子とかがね、京都代表みたいな顔してたら。
まあちょこっと怒られたりするよね。
宇治だろみたいな、私宇治なんで、その辺で言葉がわからんかったりとかね。宇治でもすぐきは言うか。ほんで、他にはラジオネームことの侍からいただきました。ふみやさんといえば、かつてないない、ナインティナインのオールナイトニッポンのノベルティをデザインしていたはず。
はいはいはい。
ということで、この番組のノベルティのデザインのお願いをしてきてください。隅田先生の寝技外交に期待しております。
逆にこっちお願いする。
あ、その手があったか。
ああ、なるほど。
もうでも、ね、言うたらその番組で、中で言ったら、ふみやさんも断れない。
うん、それもあるね。
ただ収録や。カットされて、僕の出てる部分全部カットされる可能性もあるんで、あまり、ね、ふみやさんに、なんていうか、ここまでね、ちょっと踏み込むのもどうかなと。
でも、隅田外交やから、こっちの京都でヘビーローテーション的な契約もあるんちゃう？
こっちのっていうのはどういうこと
ですか？だから KBS でかけますと。
かけます
と。
ふみやさんの曲を。
ふみやさんの曲を。
ヘビーローテーションで。
ローテーションで。喜ぶよ。
実際ね、今もかけてるわけですから。
そう。
ジュリアでハートブレイクを。こちら、ダッキーからいただきました。京都パープルサンガに所属している田中マルクス。トゥーリオ選手のユニフォームはどうでしょうか。これ、サンガ FC。パープル、今、パープルサンガじゃなくてサンガ FC。まあ、これでも、よくわかんないですよね。
もうそれね、もうちょっと。
で、あの、フミヤさんはソフトバンクの応援歌みたいなを、ソフトバンク買った時の歌を歌ってらっしゃって。
博多の人やからね。
博多の人で、久留米ですから。
久留米の人やから。
日本一になった時にフミヤさん生で歌ってましたよ。スタジオで。スタジオじゃない、スタジアムで。この田中マルクス通りはこれダッキーの趣味押し付けてる感じがあるんで。
そうやね。
ダッキーこんなばっかりやな。こちらは、ラジオネームことの侍。ことの侍いっぱい送ってきてくれてるな。
すごいね。
この番組といえば若狭勝ですよね。そして京都といえば若狭生活。ということで若狭生活の健康食品を宮城みたいな格好して持っていくというのはどうでしょうか。
飛びすぎや。
飛びすぎでね。
飛びすぎやな。
ね、若狭勝っていうのはちょっとね、あの、ヒゲは、あの、高木さんを思い出させるのかなっていうのがあるんで。
あるある。
ね。
ちょっと疑問やと思う。
ちょっとそこはね、
ちょっと避けた方がいいね。
若狭勝関連は避けた方がいいかなと思いますね。エキスポ81からいただきました。新選組グッズが良いのではないでしょうか。
ははは。
新選組好きなんですかね。そんな情報は。
いや、そんなこと聞いたことないね。やっぱ美味しいもの。
まあ、京都だからっていうことですかね。
そういうことやろね。
あ、でね、フミヤさんって、確かその藤井フミヤのオールナイトニッポンプレミアムでおっしゃってたのが、餃子が好きかなんかっていうの。
餃子が好きなの。
言ってはったんですよね。だから餃子の名店みたいなのを教えていただいたら、冷凍の餃子とか持っていって。
あ、それ喜ぶん違う。
いいですよね。
お酒好きなイメージあるから。
お酒と合いますもんね。
合うし。そんな喜ぶん違う。
でね、僕の家の近くとかで、兄弟の近所で白水っていう餃子の名店がありまして、ここもおすすめで美味しいんですが、お昼しかやってないとこなんですけど、すごい美味しくて、なんかそういうグルメ情報の番組になってきました。まあこの番組、グルメ番組としてのそういう側面もございますから、というわけで皆さんこういう形でね、どんどん送っていただいてるんで、
はい、
あと、
たくさん来てるね、今日。
来てますね。あ、ラジオネーム斉藤さん、新潟からいただいてますよ。ラジコプレミアムで聞いてくださってますね。ありがとうございます。フミヤさんは、喉のケアのため、兄弟式蒸気吸入器を 愛入しているそうです、うん、スペアでもう一つあげるってどうでしょうか。もう足りてるんじゃないの。
足りてるやろね。
兄弟式蒸気、吸入器っていうのはそんな何個もいるもんなんですかね、
う
ん、
いやだからコンサート会場とかでスペア持って行ってると思うけどね。持って
でもね、もしかしたらなんかの拍子に、うん、いつも付き人に持たしてるもんを忘れてたりとかっていう時に、はいはい、うん、あのこの間来てた KBS の、うん、あの弁護士がもらったのが、うん、カバンの中にあるみたいなんでね、声が出ないってなった時にフミヤさんが、うん、あ、こういうのもあるんですよ。兄弟式なんだ。
ああ、なるほどね。
ことの侍、何枚も送ってきてくれてるんですけども、うん、支援が34っていう、ね。
もうわからないよ。もうわからない。
まあ、かつは文士さんとね、うん、いろいろ噂のあった、元演歌歌手の支援さんが34入れ墨を入れていたのに習い、うん、はい、足首に、うん、ふみや238の入れ墨を入れ、忠誠心を見せるのはどうでしょうか。
圧きついわ。
あのね、私、娘できたばっかりで、これからいろいろなんかね、海行ったり、プール行ったりとか、市民プール行ったりとかしたい中で、もうその可能性を全部断ち切って、フミヤさんへの忠誠に全てを捧げるっていう、ことをもう、まあ、考えてみたら、
なるほどね。
ありですかね。フミヤか。238
はなんか、キーワードでいけそうやね。
でもね、これ考えたら、238タトゥーを入れてらっしゃるフミヤファンって、一定数いらっしゃるんじゃないですかね。
いるやろね。
ねえ。うん。三種タトゥーを入れたのは多分日本でというか世界で一人だけやと思うんですけど、フミヤタトゥーは結構いらっしゃってもおかしくないのかなとは思うんですけれども。う
ん、お、また来た。
また来てますよ。どんどん来てるね、こちらは、隅田さん、柳田さん、こんばんは。ベルリンの壁ならぬ、ハマグリ御門の壁が崩れる。時報ですよ。
時報です。
生放送でやってますよ、証拠として。今時報になったでしょ。ベルリンの壁なら、あ、ごめんなさい。ラジオネーム、ニートビート、大阪府の大学生ですね。ベルリンの壁ならぬ、ハマグリ御門の壁が崩れる、ハマグリ御門の奇跡に、小生、大変感動しました。
いくつや
大学生やのに小生、小生。いいですね。すごいね、一人称、小生っていう。うん、僕デーブ・スペクターさんとメール友達なんですけど、うん、デーブさんのメールでの一人称が小生ですね。小生の記事がアップされました、みたいな。もう、あんだけテレビ出てたらね、別になんか、最近ワイドショーでコメントとかしたのが、そのままネットニュースがなるじゃないですか。うん、それを一回一回喜んで送ってくるんですよ。リンク貼り付けて。
すごいな。
小生がまた乗りました、みたいな。
で、貪欲やな。
こちらは、ラジオネーム、ゲロゲロ Q、横須賀市から、神奈川ですよ、からいただきました。皆さんこんばんは。今日も最後まで頑張ってください。ところで、フミヤさんに持っていく京都土産ですが、下鴨神社内河合神社の鏡絵馬はいかがでしょうか。フミヤさんに自分のなりたい顔を鏡絵馬に書いてもらい、その絵馬を隅田さんが京都に持ち帰り、河合神社に奉納する、うん。ちょっと変わったお土産で喜ばれるのではないでしょうか。フミヤさん絵うまいんですよね。古典とかされてて、アーティストとしての側面もありますから、これもちょっとなんか、うんうん、いいですけど、うん、相手に結構手間を。
そうね。
かけるのが。
そうね。
うん、でもなんかいいですね。うんうんうん、これはなかなか思いつかない。うんうん、
なるほど、なるほど。
これはこちらもありますね。うん、のんべい太郎さん、京都府の男性30代からいただきました。隅田先生、はまぐりボーイズの皆さん、こんばんは。初の生放送に興奮しております。うん、ウィキペディアによると、フミヤさんは大の餃子好きとのこと。
あ、やっぱそうなんや。
ならば、
うん、
京都が誇る餃子の王将の餃子をお持ち帰りしてはいかがでしょうか。でも、王将は東京もありますよね。
ある。
東京もあるんで、うん、京都ならではの、
そうね。
ね。
う
ん。方がいいのかなと、思いますね。
たくさん来てるね。
ニートビートもう一枚送ってくれてて、隅田先生も登場する京都市長選を描いた花房観音さんの小説、公職入道をプレゼントしてはいかがでしょうか。そういう小説があるんですよ。
そうね、
私の友人の花房観音さんという女流小説家が、京都市長選を舞台にした、周健っていうね、もうすごい坊主がいるんですよ。うん、
いや、だから何個かセットの中の一つありちゃう？そう
です
ね。
だからセットにしようと思ってるんですよ。セット。いくつかのセットにしようと思ってるんですけども、その一つとして私が登場する、うん、この公職入道をプレゼントするっていうのも、
なるほど、なるほど。
ありかなと思います。皆さんね、この辺@kbs.京都の方まで、どしどしメールをお寄せください。